おはようございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。2月23日さあ、2月ももうラストに入ってきましたね。2月の後半ということで、番組もね、ラストの月になりましたが、ここで、突然ですがご報告がございますこのシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋番組、今日で最後となります。はい、本当にて突然の発表にはなりますが、そうなんですよ、突然ね、ですがね、はい、今日で最後のお届けとなるんです。寂しいような、なんか複雑、まだ、終わるのっていう、なんか自分自身もね、番組を、ちょっと区切りをつけようという意味で、今月でもう最後と決めたものの、なんかまだ3月も来そうなね、まだ気持ちでいるぐらい、それぐらいね、まだ実感はありません、あんまり2018年の10月4日にこの FM 那覇さんで番組をスタートさせて、今月で5年と4ヶ月長いですね。短いのかな、わからない。私の中ではね、1年、本当にね、正直ですよ、1年番組続けられたらすごく私の中ではいいなという、その目標を立てて番組をスタートできて、そしてね、2年3年と、またいろいろな方たちのね、サポートもあって、スポンサーさんもついていただいてという、そういった流れで5年4ヶ月させていただけたなと、すごく嬉しい気持ちと本当に感謝でいっぱいの、そんな日々をね、過ごさせていただいたなと思います。さあ、そんなこんなですが今日がラストの、番組となりますが、どうか皆様ぜひぜひ最後までお付き合いお願いします。またね、実はね、今日の放送、収録なんですよそう、ちょうどね、番組を放送しているこの2月23日が公休日にあたって、私ね、ブライダルのお仕事がちょうど入ってまして、それもね、いいことですよ。幸せのお手伝いをね、できるっていう、そのね、お仕事もできるのもありがたいので、そのお仕事がちょうど重なっていたため、今日は収録でのお届けになりますが、ぜひ皆様最後までお時間、お付き合いよろしくお願いします。この番組は株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りします。那覇市おもろ町にある印刷会社、株式会社リットル、名刺、フライヤー、ショップカードや大判印刷、看板の制作など、プリント全般行っております。また刺繍、デジタル転写、プリント加工でオリジナル T シャツやウェア、ユニフォームを制作。お問い合わせは 098-988-1304、 株式会社リットル、お客様のご要望に寄り添い心を込めて制作いたします。さあ、もうね、今日で最後のお届けとなるので、今日はね、この5年間ちょっと振り返ってみようと思います。振り返るというか、もう本当に短い時間なのでね、 気持ちを伝えるのも本当にもう凝縮しちゃうかと思うんですけれども、この番組を本当に始めようと思ったそのきっかけというのが、まあ私のね三男くんが知的障害重度を抱えているという、その流れから、私の中でもこうハンデを抱えている方たちが生活をしているっていう、この日常でね、いるんだよということを一番私が身近で感じた本人であります、本人でありますって本人なんですよ。その中でね、やっぱり三男くんを育てている中ですごく大変なこともありますし、そして日常生活の中で困難なこと、不便なこととか、すごくこんなことがあったらいいなって、もうこうね、自治体に求めること、周りに支援のサポートの方法とか、私も相談しに行くこともやっぱりあるので、その日常を生活の中でよりね、この障害あるなし本当に関係なく、いろんな方々にね、身近に、まあ身近じゃなくても、この同じこの環境の中にいるんだよっていうことを知ってほしいなって、何か、日常生活の中で、困ってる方たちが周りにわからないだけでいるんだよっていうことを知ってほしいなっていう、そういった思い。あと一つは、私と同じように障害を抱えている子を持つ親、そういったお父さんお母さんの、少しでも共感できる、そういった放送ができればいいなと。その中でね、FM 那覇さんに力を借りて、番組をスタートさせていただきました。そうスタートして、私にはね、こうすぐに反響というのは分からなかったんですけれども、ありがたいことに FM 那覇さんからスタッフの方から番組の声、こういった感想を聞いてるよとか、あとは、この SNS を通して、またメール、 FM 那覇さんに送っていただいているメールを通してですね、いろいろな声が聞けたことがすごくありがたかったかなと思います。一つはね、同じこうね、子を持つ親として、ラジオをしている白間さんのこのラジオを聞いて、一人だけじゃないんだなって、自分だけじゃないんだなって、そういった励みになりましたっていう声をいただいた時も、本当に私の中ではやった意味あったなと思いました。障害を抱えているこの親ってね、どうしても周りとは違うとか、やっぱり健常児を育てる子育てとは違うで、自分の子が違うって、どこか自分でねバリアを張ったりすること多いと思うんですよ。私も最初はそうでしたし、今でも時々ね、障害を持つ子の親の気持ち、なかなか周りにはわからないよって、私の母親にね反発する時も今でもあることがあるんですよ。だけどね、周りもね同じように、寄り添いたいっていう気持ちがあるからこそ、言ってくれるんだろうなって、その気持ちもね、すごく今となれば、その時はね話してる時とかはあまりこう素直に受け止めることも苦手というかしにくいんですけれども、でもこうやってね、ちょっと時間を置くと、やっぱりこの子供のことを思ってるがゆえに言ってくれるんだろうなとか、で私のことも、考えてくれて、いろいろなアドバイスをくれるんだろうなって、それも思いますね。なので、同じようにこのハンデを抱えている子を持つ親のその人たちの、小さな、本当に小さな励みになってくれたんだなっていう、その声も嬉しかったですし、また、親だけじゃなく、同じようにハンデを抱えている方からの、メッセージをくれた時、いただいた時もね、あ、いろいろな方に本当に届いてるんだなという。で、障害を抱えてない本当にそういった健常者で、この身近にいないけれども、 この番組を聞いて考え方が変わりましたとか、そういった声をね聞いた時にもすごく放送を続けてよかったなっていうその思いはありましたね。うん、あとはやっぱりね、私のこの番組でこう番組名でもある発達障害で最初にね冒頭でオープニングで言ってるじゃないですか。発達障害っていうのは外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、そして偏りが特性として見られている障害と私は思っています。そう私は捉えています。まあ、本とかにもそういった説明があるんですけれども、パッと聞くとね、あまり、イメージしにくいとは思うんですけれども、本当に成長発達のその中で部分的というとね、何かコミュニケーションがとても苦手ですとか、あと、集団生活が苦手だからすごくこの団体行動が苦手で自分勝手な行動をするとか、だけども普段の、日常生活では何の支障も出ないとか、そういった、苦手なことがバンと出る、そういったね、時、また、偏りがそこですよね。こう日常生活での、勉強面とか生活を送っている中での偏りとか、そういった特性が私は発達障害だと捉えています。三男くんは知的障害なので成長発達全般がもう遅れています。日常生活の中でもだし勉強面でもそういったものすべてがもう成長発達の段階で遅れているので知的障害という診断が降りてるんですけれども、だからこそどちらかというと見た目は、あまり健常時と変わらないような見た目はしているかもしれないけど、関わったらすぐ分かるんではないかなと思うぐらい、まだ分かりやすいと思います。ただ発達障害というのは本当に見た目では分からない、そういった障害、そういった特性を抱えているということを知ってほしいと思います。それを私はこの番組ですごく、伝えている情報だと、思います。自分自身ではねそこを本当にすごく伝えています。どうしても見た目が健常者と変わらない、みんなと変わらないからこそ時々変わった行動をしたり、時々周りを困らせてしまう行動を起こしたり、そして勘違い、何を起こしてしまうような行動だからこそ相手に不快な思いをさせてしまう、そして、トラブルを起こしかねない、そういったことにつながるんですよね。そういった時にえ、なんかこの人ってすごく、変わってるとか、なんかこの人すごく失礼なことを私に今言ってるよねとか、なんでこんなに周りの、場の空気読めないのとか、なんかこの人とは合わないってすごくね勘違いされることも多いと思います。だけどその中で、この人発達障害なんだなって思うのではなく、何か苦手なことがあるんじゃないかなって、そこにね私は、感じてほしいなと思います。だって私たちだって得意なこと苦手なことっていっぱいあると思うんですよ。私にだってありますし、ただその得意なこと苦手なことがすごくねこう幅が大きく、勘違いされやすいぐらいのもう大きく出ちゃうんですよね。その中でトラブルを起こしてしまった時に、この人本人もそれが何が間違いで、なんで相手にそういった怒らせてしまうような言動を自分がしたのかわからない時だってあるんですよ。なのでお互いのこのコミュニケーション不足だったりも実は、あったりするんですよね。なのでどこか頭の片隅に、 人とのコミュニケーションの中で何かこの人に、苦手なこと、そういったことがどうしても大きくあるのかもしれないとか、相手を思いやる心があればそこに目を向けてくれる自分が生まれると私は思っています。私主導、何でもね、一般常識とか普通とかルールって世の中はあると思うんですけれども、それって自分の物差しで測っているものだと私は思いますので、私の中ではこうだと思ってたことが相手はそうじゃないことってあるじゃないですか。それと私は一緒だと思います。発達に特性を抱えている方でも、その方の、常識というかその方のできる範囲っていうのがあるんだけれども、相手からすると、そうじゃない場合がある。でそれは逆、私も一緒です。私の中ではこれが普通だと思ってた常識が周りにとっては違うことってあるんですよ。それがどうしても発達に特性を抱えているとそういった、ズレがどうしても出てくるんですよね。そういうところで、トラブルになったりすることもあるので、どうしても自分主導のそういった考えで自分のこの物差しで物事を見すぎなくてもいいのかなと、私はそこをね、この発達障害の、特性を学んだからこそそこに気づけたかなと思いました。だから障害ある人ない人関係なく、いろいろな方にねそこは知ってほしいとすごく思いましたね。はい、そんな中で、この番組を5年と4ヶ月続けさせていただきましたが、本当にね伝えたいこと、そういったことは人それぞれみんな違うんだよという、障害あってもなくてもみんな性格も違えば考え方も違う、そして幸せを感じること、また逆に、辛いという思いを感じることもみんな違う、それを知ってほしいと思います。違うからこそお互いが支え合って、そして思い合って、できないことはできる人が助け合って、そういった世の中をみんなが、小さなことでもいいんですよ、それを作り出せる世の中を、いけばいいかなと、そんな思いでね、本当に小さな活動ではありますが、この5年と4ヶ月 FM 那覇さんで番組、そして私の声を届けることができたのは、もう全ての方に私はありがとうという感謝の気持ちを伝えたいと思います。本当に皆さん5年4ヶ月、番組聞いてくださりありがとうございました。そしてね、三男くんも、もう5年も経ったので、もうそれはね、スタートした時よりは成長もちろんしましたよ。本当に今ね、小さな小さなうさぎと亀の、亀さんのようにゆっくりゆっくりゆっくりだけど三男くんのペースで日々成長しています。その中で私も三男くんを見守りつつ、子育ても、まあ、私もいろいろありましてできる範囲ですけど三男くんの子育てをサポート、していますが、その三男くんの成長もね、学校、そしてデイサービス、支援員、友達、あとは家族、本当にいろいろな方の支えがあって一日一日三男くんが笑顔で成長できているなとすごく感じています。本当に大変なことも今でもありますだけどもやっぱりね、その三男くんが日々成長していることも、それも奇跡だなと思いますし、三男くんに出会えたことも奇跡だと私は思います。だからこそできることは、私もこれからも三男くんの子育てを見守り、そして成長を一緒に、サポートしていきたいなって思ってます。その三男くんの成長を見守れたのも FM 那覇さんで番組を届けられたからこそだと 私は思っています。皆さんにねこう、声を届けているつもりかもしれませんが、本当はね声を届けながら私自分に言い聞かせている部分も正直あったんですよ。いろんな発達障害の特性とか、こういった声かけ方法がいいよとか、いっぱいいっぱいできたことは女優のようにもうすごいねってその子を褒めてくださいって言えば言うほどね自分に返ってくるんですよ。あ、そうだったなって、私昨日も三男くんにもうって怒っちゃったなって、そうだ今日は女優になったつもりで三男くんが頑張ったこといっぱいいっぱいすごいね、よくできたね、こんなに頑張れたねって褒めてあげようって、それをね自分にも言い聞かせられた時間をこの FM 那覇さんで過ごせたなって思っています。なので三男くんを、一緒にサポートできたのもそこも感謝だなと思います。さあもう本当にねあっという間ですが、もう最後ですので、私の大好きな、安室奈美恵さんの曲、せっかくですので、お届けしたいと思います。ぜひぜひ皆さんも、聞いてください。それではお届けしましょう。安室奈美恵で、安室奈美恵ヒーロー。本当にもうこれでラストになります。そしてねエンディングも本当に残りわずかとなりましたが、最後に皆さん本当に5年4ヶ月、番組聞いてくださり、そして支えてくださりありがとうございました。もしもまた FM 那覇さんで、番組を届けることができる日が来た時はぜひ温かく見守って、そして受け入れてくれればすごく嬉しく思います。はい、本当に皆さんありがとうございました。そして FM 那覇さん5年4ヶ月間番組ありがとうございました。それでは皆さん良い週末、そして良い、日々を過ごしてください。パーソナリティは白間ひかりでした。本当に本当に皆さんありがとうございました。この番組は株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りしました。皆さん大好きよ。バイバーイ。